エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はエステティシャンは指導者、支援者、ね、ちょっと定義が違って指導した上で支援していくっていうところね、じっくりお話しいただいて、あ、なるほど、そうだな、そうすればこう生活習慣を上手に変えていって理想の体になっていくんだなっていうところ、なんかすごく、ね、落とし込めたような気がします。
そうなんですよね。なので、なんかこう、漠然としていることを、言葉できちんと理解をしていくと、うん、なんかこう、使い分けができるようになったり、こう、 うまく活用できるようになったりするんですよね。なんとなくではなくて。で、今度、サロンの中で、例えば一人ではなくて、スタッフがいる場合、こう、自分ができることを、人もできるようになっていくって、これ、再現性っていう言い方をしますけど、自分はできるんだけど、人にやっぱりできるようになってもらおうと思っていくと、やっぱり言葉できちんと伝えていくっていうのが必要になってくるので、それをきちんとこう理論的な言葉で、この違いを理解してもらうと、こう、同じことができるようになっていくというね、再現性が出てくる。それがまあ、標準化という、あるところまでは、みんな同じレベルのサービスが提供できますよと。そっから先は個性ね、それぞれのキャラクターの違いとか出てくるけれども、基本的にはスタッフが何人かいるサロンさんとかであれば、誰が担当しても、一定の基準はきちんとクリアしてるっていう、まあ、どこを切っても金太郎飴がこう出てきますよ、みたいなね。まあ、そこはやっぱり必要なわけです
よ。もちろんそうですね。バラバラでね、下がっちゃよくないですね。
そうそうそう。なので、今度、スタッフを指導していくときに、こういう、やっぱりきちんと言葉での定義をお伝えできるようになっていくと、スタッフの育成って比較的スムーズになっていくんですよ。だから、なんとなく漠然と自分ができることをできるようになってほしいというだけであると、なかなかこう、教えられる側が理解しにくいんですよね。そんなところで、指導者とか支援者っていうのも、まあ、言葉で、伝えていくっていうのはね、前回お話ししたところですけれども。
はい。
はい。今日も、まあ、どこまで行っても丁寧に言葉にしていくっていうのをね、今日もお話をしていきたいなと思います、ね。
はい、なんでしょう。
私自身も結構こうホットペッパービューティーさんとかいろんなこうサイトとかエステティックサロンのね、サイトとか見たりして自分がお客さんの目線で行きたいかな行きたくないかなとかっていうのを見たりとかするんですよね。で、その時のポイント、大きなポイントって、道順って、こうサロンまでの道順ってすごい重要なんですね。どこにあるのかな、そうそうそう。どこにあるのかなっていう。
はい、はい。
こう、最寄りの駅がどこかなとか見ません？
見ます、見ます、もちろん。
で、最寄りの駅から、例えば、電車で、後期、電車だとしたら、まあ、南蛮出口、出口間違えるともう大変なことになるので。
そう。大きなとこだろうね。
ね、
出口間違えたら迷いますね。
ね。なので、南蛮出口から出るよとか。で、その時に、例えば、まあ、大阪はそうでもないですけど、東京だと、その出口を出ても、なんかこう、いろんな線が複雑にこう、あるので、
はい。
その南蛮出口に出るまではすごい時間かかったりするじゃない
ですか。そうなんです。もう駅によってはね、案内表示がね、途中でなくなる時があって。さっきまで5番出口探してたのに、5番ってどこにあるのっていう時ありますもん。
そうですよね。
ま
あ、そういうことなんかも、結構、方向音痴じゃない人が、これを作っちゃうと、すごく不親切な道案内になるんですよね。
方向音痴じゃない人が作ると、不親切になる。
自分が行けちゃうので。
ああ。
方向音痴な人の気持ちがわからないと言いますかね。
確かに、できる人はできない人の気持ちがわからない。
そう。でね、この今は皆さんこうスマホ持って、まあ、この自分で地図を見て探していくっていうパターンが多いと思うんですけれども、まあ、迷子になっちゃう人ってやっぱりサロンにお店に電話をして、ちょ、迷子になってるんですっていうことって、まあ、あるあるパターンであ
るあるこ
あ
と
る
なんです
わけ
ね。
ですよね。で、その時に、まあ、スタッフ教育をしていると、私も方向音痴なので説明できないんですよっていう、こう、個人に任せてしまうと、私説明苦手です、できないんですっていうふうになっちゃうんですよね。で、それを、やっぱりこう、放っておいてしまうと、たまたまその子が道案内に電話で出ると、なかなかこう、到達しないというか、サロンまで。
余計混乱したりして。
そうなんですね。で、なので、やっぱりそこはきちんと、この定型文で、何がどこ、何が見えますかっていう、じゃあ何が見えるところにいるところから誘導する定型文をきちんと作っておいて、で、その道順通りにその方向音痴なスタッフにちゃんと歩いてもらって、歩いてもらって、ここに出た時に何が見えて、何が見えた時にどっちに向かっていくかみたいな、こうちゃんと自分で歩いてもらって、お店まで来るっていうのをしているサロンとしてないサロンでは、やっぱり道案内の仕方って全然変わってくるんですね。
全然違うと思いますし、してるサロンってあるんだって今ちょっと驚きました。
こう、そうなんです。私そこ結構うるさいので。
さすがだわ。でもそれ、私もね、美容院とか、初めて行く美容院に、わかんなくって電話したことあります、そういえば。
そうですよ
あ
ね。
ります。
結構ね。で、美容院は比較的路面店であるんですけれども、エステティックサロンって路面店にある方が少ないので、どちら
そうか
かと
も。
いうと。
本当だ。ビルの上の方とかだ。
そうなんです。で、最近私ね、サロンじゃなくて、レストランを探すときに、まあ、いろんなこう、その情報サイトを見たときにね、ビル名は書いてあるけど、何階かが書いてなかったりとか、結構大きなところでもね。で、そう。住所は書いてあるけど、ビル名が書いてなかったりとか。まあ単純に、ほんとそんな単純なところですけど。だからまあ、そんなちっちゃなこと一つでも、こう何回か書いてないっていうのはやっぱすごく大きかったりするんですよね。
確かに、本当、本当。そうですね。
そう。なんかね、こう、そういう細かいところに気がつくかつかないかで、このお客様がいろんな、たくさんのサロンがあるところを探していくときに、なんか行きにくそう、なんかどこにあるかわかんないって思ったときにね、こう、やっぱこう、ちょっと躊躇するというか、もう少しわかりやすくて行きやすいところを選ぶみたいなことも出てくる。じゃあ、ちょっと複雑なところにあったとしても、やっぱりその道順が丁寧に書かれていて、わかりやすく表示されていたとしたら、で、それで逆に少しわかりにくいので、駅に着いたら一度お電話くださいとかね。なんかこう、そういう丁寧に関わっていくっていう誘導がされていたら、お客さん安心していけるんですよね。
そうですね。
そう、来られる前の段階で。なので、こう、まず予約が入るまでの間に、どこにあるのかなっていう、まあそういったところが丁寧に表示されているのかっていうのもすごい重要なポイントで、で、じゃあ予約を取りました。いざ行きますよ。こう、方向音痴の人ってやっぱすごい不安なんですよね。ちゃんとたどり着くかな、1回目のお店ってね。なので、その時に、やっぱりこう、迷子になった時に、どうしたらいいんだろうっていうことも先になんかこう表示されていたら、そうすれば電話したらいいんだなとか、っていうふうに安心して行けたりしますよね。だからこう、その、起きる可能性があるリスクの部分ですよね、お客様が来られるまでに起きる可能性のあるリスクの部分を最初の段階でどれぐらい解消しといてあげられるのかっていうのはすごい、大きなポイントになるんですね。
確かにね、行けないと 行けないと不安になりますもんね。
そう。で、特にやっぱり時間で予約をしてるので、もう5分遅れても、結局なんかこう、そういうことは書いてるんですよ。遅れてきたら、その予約のトリートメントできない可能性がありますよとか、その遅れてきた時のペナルティは結構書いてあるところがあるんですけど、
見たことある、そういうの、よく。
だけど、遅れないようにするために、こう、丁寧に案内してくれるとか、迷子になった、なりそうな時には、ご連絡くださいとか、なんかそういったこう優しさの部分がね、書かれてるところって本当少なくて。
本当だ。本当です。ちょっと、いくつか思い当たりますよ、今。
そうですね。
ペナルティーはよく書いてる、確かに。
で、やっぱり繁盛してるサロンさんってね、まあ、そういうところが本当になんかこう、かゆいところに手が届きまくりみたいな感じなんですよね。
あれだ、神は細部に宿るってやつだ。
そうです、そうです。なので、やっぱりどこまで行ってもお客様目線で物事を考えられるかっていうのはすごく重要なポイントですね。
なるほどね。なんか、単純に道案内っていう例かもしれないけども、そういった気遣い、心遣いが多分、あらゆるところに、で、表現されるからお客様がやっぱりファンになってくださるし、まだここに行きたいって思うし、ずっと通い続けようってなるんでしょう
そうですね。
ね。
メニューとかも同じですよ。お客様が最初にメニューを選んで予約をするっていう時も、どのメニューを選んでいいか最初わからないじゃないですか。
そうですね。
なので、まあ、あらかじめメニューは選んでもらったとしても、まあ、カウンセリングをした上で、やっぱりこう適した、こう、そのご案内をさせてもらいますっていうふうに、もう書いてあるサロンもあるし、そういうコースとして、カウンセリングをした上でご提案しますっていうようなメニューになってる場合もあるし、その選んでもらっても、まあ、その時のカウンセリングをした上で、この最適なコース、まあ、メニューのご案内をしますっていうふうにね、書いてくれてるところもあるけれども、果たしてその自分がこれと思ったものが、自分のこう一番最適かどうかわかんないじゃない
わ
です
か
か。
んないですね。
だからそういうこう一言が入ってるっていうのはすごく大きなポイントになるんですよね。
一言。
なので、まあ、このメニューを選んでいただいたとしても、カウンセリングをした上で、最適なコースもご提案させてもらいます、みたいなことが書かれていると、最初迷うんですよね。こう、どれが自分にとっていいコースなのか。まあ、値段で選ばれる方もいるとは思うんですけども。なので、お客様がどこで迷うのかなとか、どこで悩むのかなとか、どこで不安になるのかなっていうのを、やっぱりお客様目線で考えていくっていうのはね、すごい大事で。で、例えばオープニングの前の時に、だいぶ前のね、回数の時にね、お話ししましたけど、モニタートレーニングって100人ぐらいしようっていうお話をね、した時があったと思うんですけれども、その時のアンケートとかで、じゃあ、なんかこう、どんなところが不安になりますかとか、メニューを見ていただいた上で、この選ぶ時にどこがわかりにくかったですかとか、こうモニターさんでしっかりとそういったところをこう確認していくっていうのもすごく大事なところなんですね。
生の声ですからね。
まあ、自分がなんか方向音痴じゃなかったら、まあその道順とかに関してはあまりこう気づけないところにもなるのでね。
そうですね。そう、確かにね、本当ですね。自分はいけちゃうからね。
そうです。
方向音痴の方ってあれですよね。私、何人かの方と、この人は方向音痴なんだろうなっていう方って特徴があってね。多分こっちだよって言って、聞く一つに進んじゃうタイプ。で、結局全然違うっていう。なんで確認しないんだろうって思うんですけど。そういう人迷いがちですね。
そうですね。なので、まあ、いろんな方全員を網羅できるわけではないかもしれないですけれども、やっぱりそこをあるところまではやっぱ丁寧に作り込んでいると、 まあ、お客様安心して、
ん。
最初にこう訪問するときとかに安心して動けるかなっていうね、できるかなっていうところですね。なので、先ほど、本当北村さんがおっしゃってた、こう、繁盛してるサロンって、もう本当細部にこうきちんとこう目と手が行き届いてるという感じではありますね。
ね、いかにお客様の気持ちとかを想像できて、で、それを形に表しているところが、やっぱり繁盛するし、お客様がまた行きたいって思ってくださる、安心できるサロンになるんでしょうね、きっとね。
思いますね。なので、まあ、ちょっとこう、いつもと違う視点のところでしたけれどもね。まあ、そういったものも少し、意識してもらうと、ちょっとまた変わった、ね、変わって、こう、過ごせるんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、今日はね、もうか、あの、それこそ、神は細部に宿るというところで、お客様目線でね、細かいところを意識してみようというお話をさせていただきました。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。